こんにちは。プレプリどんどんマス CA です。2026年8月7日のマス CA カテゴリから厳選した5本の論文をお届けします。1本目はセルゲイ・デニソフさんとマキシム・ヤッテレフさんによるアシンプトーティックス・オブ・ポリノミオルズ・オーサガナル・オン・アン・インターバル・ウィズ・バライング・ウェイと変動する重みを持つ区間上の直方多項式の全近挙動です。この論文では重みが多項式の次数に応じて変化する区間上の直方多項式の強い全近挙動について研究しています。もともとは複数の直行性を同時に持つ多項式の理論を解明したいという動機から書かれたものです。特に注目したいのはこれまでの定理では平行速度のサポートが区間全体である必要がありましたが、この研究ではそれを大幅に広げた点です。サポートが区間の一部に収束したり、極端な場合には一点に潰れてしまったりするケースまでカバーしています。そのために一応セゲイ速度という新しい概念を導入して、区間の端点が少し変わっても関数が激しく変動しないように工夫しています。さらにサポートが一点に潰れる状況を分析するためにインデックス付きの強いセゲイ速度という定義も作りました。最終的に重みの滑らかさや凸性の条件を満たせばセゲイ関数や共傾斜像を用いて多項式の挙動を正確な数式で表せることを示しました。複雑な条件下でもここまで精密に全近挙動を追い詰める執念には本当に脱帽します。2本目はビボッタさん、ケイ・カスティーリョさん、エルテル・トゥリアーノ・ダシルバさんによるデグリー・ユニフォーム・リージョンズ・フォー・ガウツ・シズ・コンジェクチャー・オン・サブレンジ・ヤコビ・ポリノミオルズ部分範囲ヤコビ多項式に関するガウチの予想の次数一応領域です。この論文では部分範囲ヤコビ多項式に関するガウチの予想というかなりニッチで挑戦的な問題に取り組んでいます。この予想は区間の長さが変わった時に多項式の 0点がどう動くかに関わる重要な不等式について述べているものです。著者たちはこの予想が多項式の次数に関わらず成り立つ範囲を広げようと試みました。その手法が本当に巧みで、ピアソンの高等式を用いた解析的な議論だけでなく多変量ゼンマ差という確率論的なアプローチまで組み合わせています。特に 0点の和に境界を設けるためにワード高等式を持ち出すあたりに強いこだわりを感じますね。結果として正のパラメータ領域では次数に関わらず予想が成り立つことを証明し、負の領域でも大部分をカバーすることに成功しました。最終的にパラメータのアルファがマイナス2分の1以上であれば、あらゆるケースで予想が正しいことが分かったということです。未解決の部分をかなり小さく追い詰めた非常に実りある研究だと思います。3本目はジェーデン・ラングさんとワンタンさんによる理系レイツ4、2プラス1ディメンショナルオシラトリーインテグラルオペレーターズウィズホーモジーニアスポリノミアルフェーズ同時多項式位相を持つ2次元プラス1次元の振動積分差要素の減衰率です。この論文ではある大きなパラメータであるラムダが無限に大きくなるにつれて作用素のノルムがどれくらいの速さで減衰するのかを詳しく調べています。1次元の場合なら答えはすでに出ているのですが、次元が上がると途端に難しくなります。そこで著者たちは位相関数が同時多項式である場合に注目しました。具体的には素数範囲で分解したときに重解を持たない非対化な多項式を想定し、混合ヘッセ行列の大きさに応じて作用素を分解するという戦略をとっています。円錐分解を用いて積分領域を細かく分け、ファンデル・コルピュットのコダイア・ヤングの不等式を駆使して減衰率を導き出しました。結果として減衰率は特定の数アルファによって決まり、このアルファが位相関数の修正ニュートン距離と一致することが証明されました。これは2007年にグリーンリーフさんらが提案した予想を このクラスの作用素において見事に証明したことになります。単純な多項式の性質から作用素の振る舞いという深い解析的な性質をきれいに結びつけた点に非常に心地よい納得感がありますね。4本目はウェイキ・ジョーさんによるオンナンバーオブサイクリック N ルーツ&ディスジョイントネスオブフーリエサポート、巡回 N ルートの数とフーリエサポートの互いに素性についてです。この論文では特定の多変数性時多項式方程式の解である巡回 N ルートという複素ベクトルについて研究しています。これはレーダーや携帯電話の通信で使われるカザック数列とも深く関わっているとても実用的なテーマですね。特に注目されているのが N が平方因子を持たないとき、かつそのときに限り巡回 N ルートの集合が有限になるという予想です。素数の場合は証明されていますが、合成数の場合はまだ謎に包まれています。これまでのアプローチではもし解が無限にあるなら時間領域と周波数領域の両方でサポートが重ならない2つのベクトルが存在するはずだという考え方を使っていました。ところが著者は N が合成数であればそのようなサポートが重ならないペアが必ず存在することを証明してしまいました。つまり素数の時に使えた手法をそのまま合成数に当てはめても有限性を証明することはできないという壁を突きつけたわけです。さらに自分自身のフーリエ変換とサポートが重ならない単一のベクトルが存在するかという問題についても新しい予想を立てています。数学的な構造をうまく利用して具体例を構築していく流れが非常に鮮やかで、単純な予想の裏に潜む複雑な構造を暴き出した快感がある論文でした。最後はマス PR からのクロス投稿でマリア・コロンボさん、エリアス・ヘスチャイルズさん、キーファー・ローアンさんによるエレクティブ・ラグレンジャン・リガラリティ&ザ・ユニケネス・スレッショルド・フォー・ランダム・ホルダー・ベロシティ・フィールズ、ランダムなヘルダー速度上における有効ラグランジュ生息性と一位性の式位置です。この論文では空間的な生息性が低いランダムな速度場において粒子の軌道がどのように決まるかという問題を扱っています。通常このような速度場では軌道が1位に決まらずバラバラに分かれてしまうことが知られています。ですが著者たちはランダムな変動が互いに打ち消し合う効果によって実は1位性が回復することを証明しました。特に面白いのが生息性の式位置が半分という数になる点です。生息性が半分より大きければほぼ確実に1位な流れが存在します。一方で半分より小さい場合は粒子が離れてしまう例を構成しています。ただたとえ1位性が失われる領域であっても決定論的な理論が予測するよりは粒子の分離がゆっくり進むという不思議な安定性が示されています。ランダムさがもたらす生息化というメカニズムが数学的にきれいに整理されており、確率的な揺らぎがけの安定性を助けるという視点は非常にエキサイティングです。最終的にこの結果は連続方程式の解の一位性にも拡張されており、流れ対力学的な視点からも非常に価値のある成果となりました。まあそんなこんなで直交多項式から全近挙動、振動積分作用素、巡回 N ルート、そしてランダム速度場や生息性まで数学の深みを感じるエキサイティングな時間でしたね。この奥深い世界を一緒に探索できて最高でした。それでは次回もお楽しみに。